発酵所の庭木、高浜虚子作。発酵所の庭には、まず一本の白の木がある。春になって泡粒を固めた袋のような花の喪失したのを見て驚いたのは、もう五、六年も前のことである。それまで白の花というものは私は見たことがなかったのである。見たことはあっても心に止まらなかったのである。それがこの家に移り住むようになって、新しく毎日見る白の梢から黄色い若干の袋が日増しに大きくなってくるのを見て、初めて白の花というものを知ったときは一つの脅威であった。その後の白には格別の変化もない。梢から矢のごとく新しいたくさんの葉が放出すると同時に、下葉の方は葉先から赤くなってきて、幹に沿って垂下してだんだんと枯れていく。この新陳代謝は絶えず行われつつある。ある時、私は座敷の机にもたれて仕事をしていると、軒場に何か物陰がさして、そこに激しい羽ばたきの音が聞こえたので、驚いてみると、それは半ば枯れて下がっている一本の白の葉に止まったカラスが、自分の重みでその葉を踏み折った、それに驚いて羽ばたいているところであった。ちょうど私が見上げたときは、その折れた白の葉を踏み外しながら、カラスは羽ばたいて、他の喪失している白の葉の間から、大空へ逃げていこうとするところであった。そこには二本の松の木があったが、その一本は枯れてしまった。この松の木が緑を吹くことが年々少なくなってきて、頼み少なくなってきたときは、なんとなく嫌な心持ちであった。どうかして蘇生させてやりたいと思って、植木屋に頼んである薬を根元に注がした。それから、二升ばかりの酒を惜しげもなくくれてやったこともあった。それでも勢いを盛り返さなかった。植木屋の説によると、これは隣の楓があまりはびこるためであろうとのことであったので、その楓を坊主に切ったこともあった。また、植木屋が言うには、これは、ここにある塗り池が破損していて、水が漏るために松が傷むのである。この池を潰してしまったならば助かるかもしれないと。私は、また容易に植木屋の言葉を信じて、その池を潰してしまった。年取った植木屋は何日か続けてやってきて、相当の賃金を握って帰ったが、それは全く徒労であった。その次に植木屋の来た時に、いよいよその松には望みを立って、それを掘り起こして、接近の影になっていた一本の薪をそこに移し植えた。この薪は10両とか20両とかの値打ちがあると植木屋が褒めたほどあって、今まで接近の影にあった時は気がつかなかったが、明るみに出してみると品格のある木となった。今一本の松の木は、枯れた松よりは古木であって、枝ぶりも面白いから大事になさいと植木屋が言ったが、その後手が届かぬので、これもだんだん下枝から枯れてゆくようだ。それでもまだかなりな緑を吹いて、この方は大丈夫らしい。その他には、二本の青霧と、金目が五、六本と ザクロなどがある。長さ五軒の板塀にくっついて、これらの木は並べて植えられてある。そうしてそれらの木は、皆共同の一つの目的を持っている。それは他でもない。発酵所の前は駄菓子などを売っている小さい店屋が並んでいて、それらの店屋は皆二階を持っている。はじめはただ一つの店屋が二階を持っておっただけであるが、その後だんだん増えてきて、発酵所の前に並んでいる四五軒の店屋はことごとく二階を作った。それは、めいめいの家が裕福になって作ったのではなく、だんだん暮らしが苦しくなってくるにつれて、おのおの二階を建てまして、まがしをしてそれを暮らしの足しにしてゆくのである。その二階に来て住まう人は、大概夫婦暮らしで、若い夫婦もあれば、老人夫婦もあり、商売人らしいのもあれば、腰弁らしいのもあった。わずか六畳か八畳の一間と思われるのに、割合大勢の人が住まっている。二階を建てまして、まがしをするのも生活の苦しいのが原因であろうが、そういう二階に来て住まっている者も、同じく生活の容易でないことを思わせる。それはともかくとして、それらの二階から、我が発酵所の仕事場を一目に見下ろすのが不愉快であるところから、私はすべてこれらの庭木をして、ただ二階の人々の目を遮る、障壁代わりの働きをせしめることに苦心しているのである。その目的に最もよく合っているものは、かつて松を枯らす原因と認められて、坊主にされた楓の木であって、これは一回や二回の乱伐には臆する色もなく、丈夫そうな枝を縦横に伸べて、それに細かい葉を塗抹したようにつけている。自然十両か二十両の薪をも置かせば、枝ぶりの面白いという松をも置かしている。楓に次いで繁茂しているのは二本の青霧で、それも松の上に追っかぶさるように葉を垂らしている。私はこの発酵所を大工の工場のごときものだといつも人に言っている。私はここに来るとただ仕事をするばかりである。他の諸君も皆その通りである。元この発酵所になっている家を建てた人は、相当に建築道楽の人であったと見えて、木柱などもかなり贅沢なものが使ってある。しかし、それらは私たちの心を慰めるほど有効に役立ってはおらぬ。木柱に罪があるわけではない。そこに住まって仕事をしている我らの心にゆとりがなくって、それを愛称する余裕を見出さないのである。我らが行き詰まるような心持ちで椅子に腰をかけて仕事をしていると、かの貸し二階の人々は同じくその狭い二階に膝をかがめ、低い天井にせぐくまってゆとりのない暮らしをしているようである。よろしく同病愛哀れぬべきであるが、その二階の人が高いところから我らを見下ろしていると気がつくと、尺に触らざるを得ない。私は庭に様々な木を植え並べて、それを防ごうと苦心している。俳句や文章を載せているホトトギスは、読者にとって息苦しいものではないであろう。けれども、それを作るホトトギス発酵所は相当に息苦しい場所である。我らは我らの力に有り余るぐらいの仕事を ここでやって行かねばならぬ。そうして気が飢え、心が疲れた時には仕事をするのが嫌になって、半ば眠ったような心持ちで時間を費やすことも少なくない。そういう時に我らの気を引き立たせ、我らの精神に鞭打つあるものがある。それは他でもない。門前の小さい家に群生している子供らで、この子供らは傍若無人に大きな声をして往来に活動している。往来は異論の申し立てようもないが、我が発行所の門のところに四五人はおろか十人余りも佇んでいて、それがけんけんごうごうとして騒ぎ立てている。その中の三四人は並んで敷居に腰をかけているので、内から表の戸を開けようとしても開かぬことがある。外から入ってくるときでも、なかなかそこをどこうとはせぬ。いくらどけと言っても、彼らは平然として腰をかけていながら、じろじろと軽蔑の目を持って人の顔を見ている。時には表の戸を開けて、庭の中まで侵入してくることもある。彼らの親たちはそれを見ていて叱ろうともしない。こちらが表の戸を開けかねて困っているのを見ても知らぬふりをしている。発酵所は六十坪足らずの地面に四十坪ばかりの建坪があるに過ぎないが、それがこの借家の並んでいる中にあっては比較的大きい家なので、その小さい家に住まっている人々の目には、去年の嵐で倒れたのを仮修繕している古びた板塀の発酵所があまり愉快なものに映っていないに相違ない。我らが心飢え、気疲れてテーブルの前に呆然としているときに気持ちよく我らの眠りを覚まし、気分を引き立たせてくれるものは、この子供らの投げる石の音である。その石はちょうど我らの頭の上の瓦に当たってカツッとなったと思うと、屋根を転げる音がして庭に落ちる。と思う間に、また第二のやつが気持ちよく頭上の瓦に当たって痛快に脳天に響く。と同時に、歓声が門前で起こる。この場合、石を投げてはいけないと社員の一人が怒鳴る。その声がむしろ間が抜けて聞こえる。これらの子供の親たちはやはり角辺に立ってその子供のすることを見ているのであるが、例によってそれを止めようとはしない。それよりも石を投げてはいかぬという。発酵所の中から響く声の聞こえたときに、その目は異様に輝く。これらの人々が発酵所の我らに対して何事をか危害を与えてやりたいというような、そんな気の利いた考えを持っているとは見えぬ。我らはそれらの店でタバコを買うこともある。それらの家の者に使いを頼むこともある。ある時は物を与えることもある。私たちが表を通る時には愛嬌よく彼らは辞儀をする。彼らが自ら手を下して貧しき者から止める者。その実発酵所は止める者ではない。その住める家も住人並みより小さきものである。ただ不幸にして、彼らよりも富、彼らよりも大きい家に住み、そうして彼らに近く位置している。鬱憤を漏らそうというほどの考えもない。ただ、それが子供の手によってなさるる、かかるいたずらは彼らにおいて痛快なことであるに相違ない。我らはまた、 時々頭上に響くその小石の音を感受しながら、ようやく眠りに落ちようとする心から覚醒して仕事に取りかかるのである。その小石の音、人の往来を妨げる人垣。それらは我らに我慢ができる。ただ我慢ができないのは、かの縦並べられた菓子二階から栄養不良な目を光らせてギロギロと見下ろされることである。かかる意味において、私は植木屋が枝ぶりの面白いといった松にも、これは十両とか二十両とかの値打ちがあるといった巻にも、格別の執着を持たぬ。ただ願うところのものは、すべての木が目隠しの役目を全うしてくれることである。ただし、菓子二階は発酵所の前面ばかりではなく、裏側にも横側にもある。発酵所はほとんど二階に取り巻かれて包囲攻撃を受けているようなものである。その中にあって、発酵所は一人平屋で頑張っている。